いやー、皆さん退院しました。やっとです。1週間かかりました。4月の14日火曜日から、今日4月の20日月曜日まで、もう何回目かもう本当に忘れたけど、肺気胸で1週間入院してきました。前回もお伝えした通り手術付きです。もうね、肺の手術3回目。もうとりあえず今日手術というか入院の話します。はい。西暦2020年4月20日月曜日、夜19時10分くらい収録、おはようございます、ケクノでございますけれどもですね、いや、左肺の手術を入院して次の日かな、4月の15日に、やって、で、まあ今回は3回目の手術だからちょっと慎重に行くねっつって、まあ1日2日その管がない状態で生活をした上で、まあ今日めでたく午前中に退院ができたっていうような感じなんですけれども、もうね、今回はもう全身麻酔の話、全身麻酔に行くまでのプロセスの話をちょっとしたいなと思います。もうね、全身麻酔ね、慣れたんだけど、もうどういう流れかも分かってんだけど、だからこそちょっと怖いっていう話します。はい、ということで、あ、そうだ、あのマイクが調子悪いっていう話をしましたよね、前回で。音質ちょっと違うと思うんですけど、あの iPhone で撮ってます、iPhone のボイスメモね。で、っていうのもタスカムのあの DR07X の P 音が、あれね、なんか、まあ、初期不良とかでもよくある現象らしく、要はいわゆるなんかノイズを拾ってるんだと、機械とか電波のね、なんか拾ってるんだと。確かに iPhone とかなんか Apple Watch とか近づけると結構音鳴るんだけど、なんか電子機器関係なく、なんか俺の口に近づけるとピーって鳴ったりとかするからよくわかんないんだよね。でも買ってまあまあ経つので、買い、なんていうのかな、保証機もうね、保証書も俺ちゃんと管理しないからさ、ダメなら買い直そうぐらいのテンションだから、いや、ちょっとまた余裕できたら買うしかないなっていうか、ね、そうで、割とね、いろんな用途でプライベートでも使ってるんで、あの別に盗聴するわけではなく、ただあの、何ていうか、講演とかさ、セミナーとかを録音したりとかっていうためにも PCM レコーダーって割といい音質で記録ができるのでいいんですよね。だからまあ今のところタスカムかなとは思ってんだけど、まあ DR07 にしなくても DR05 でいいかなとはちょっと思ってはいるんだけど、まあまた購入をし直すかもしれませんねって感じです。今はとりあえず iPhone で撮ってます。多分ね、 iPhone もそこまで音質、なんだろうな、まあこだわる人は気になるかもしれないけど、まあ俺はあんまり気にしないんで iPhone でもいいかなって今は思ってます。ただ単に iPhone から Mac に AirDrop で音声を一回こう移すっていう余計な作業が一個入るぐらいですかね。はい、まあそれぐらいですね。はい、あ、で本題に戻りますけど、いや、そうで、全身麻酔ね。いや、別にね、その、分かってんのよ。どういう流れになるかとか。かれこれもうね、全身麻酔自体はもう4度目かな。多分ね、生涯通算でいけば5回目なんだよね。生まれて4日後に僕は、もう病名まで言っちゃってますよね。腸回転異常っていう状態で生まれてるんで、あのね、腸がねじれた状態でもともと生まれてきてて、で、まあそれを治すっていう意味での手術を生まれて4日後にはもうお腹切ってるんですよね。で、その手術が多分全身麻酔1回目なんだろうなっていうね。で、2回目の全身麻酔が中2の時かな、中2の3月。うん、腸閉塞を起こして、で1週間内科で入院して、ね、絶食でね、様子見てたんだけど、治んなくて腹膜炎を起こしちゃったから、その 肺、あ、肺じゃねえや、この場合は腸だ。腸が、なんていうかな、こう、腐って穴が開くじゃないけど、まあ、腐らないんだけど、で、腸を切るっていう手術ですね。腹膜炎なのでね。はい。が2回目。で、3回目、4回目、5回目が、その肺の手術ですね。はい。っていうことでした。もう、肺の手術が3回。で、多分、気胸自体は9回目か10回目っていう、結構繰り返してて、で、その、まあ、呼吸器専門の病院で、道内では、これ調べると分かっちゃうかもしれないんだけど、道内では肺がんの手術とかの実績が一番いいっていう、呼吸器ならここっていうふうに言われている、結構評判のいいところで、まあ、なんか、一歩歩けば狸小路みたいなところにある、元ホテルっていうすごく、なんていうのかな、内装もね、あ、ここホテルだなって思うような、病院なんですけど、はい、本題からずれましたが、まあ、そんなところで手術3回目だったわけです。で、まあ、全身麻酔ってよく言いますよね。気づいたら寝てるからって。で、気づいたら起き上がってるから、みたいな。気づいたら病室に戻ってるから、みたいな話。これは僕が中学校の時に理科の先生にもそう言われてたし、なんかいろんなところで言うんだよね。看護師とかもさ、ね、気づいたら寝ててみたいな。正直それはないです。で、僕もやっぱり手術の何回もやってるとはいえ、怖いっていうかね、回数こなすごとに怖くなってきてる、正直言うと。うん。っていうのも、なんか、なんていうのかな、2回目、前回の手術の時とか、前々回、その、要は肺気胸の手術の時なんですけど、麻酔かかる時に息苦しかったんですよ。うん。で、その、麻酔って、まあ、厳密なところは、なんか今、看護師 YouTuber とか、医者 YouTuber とか、いるらしいので、まあ、そっちで、ぜひ、詳しくは聞いてほしいですけど、全身麻酔で YouTube 検索したら結構出てくるんで。まあ、なんか、要は点滴で入れる麻酔と、まあ、吸入って言うんですけど、まあ、いわゆるですよね、鼻と口を塞ぐような、プラスチックですよね。あれを、こう、つけられて、で、要は吸入麻酔ってやつですね。はい。をやるかっていう。で、僕は今までは全部点滴だったん、点滴っていうか、要は注射系だったんですけど、今回だけ吸入にしたんです。っていうのも、麻酔って、ただ眠るんじゃなくて、まあ、筋弛緩というか、要は体動かなくさせるわけですよね。で、そうなると、何が起きるかっていうと、呼吸ができなくなるんですよ。だから、その、麻酔の導入とかでも体が動きにくくなったり、少しぼやーっとしてきたりとかはするんだけれど、今までの、その麻酔って、俺が意識飛ぶ前に先に呼吸できなくなるのが先に来ちゃうんですよ。つまり、意識あんのに息できないっていう時間があるのよ。で、たかだか多分その苦しいっていうのって、5秒から10秒ぐらいなんです。別に大したことはないんだけど、でもさ、5秒を息止めるとか、10秒息止めるなら別にいいじゃん。それぐらいはできるじゃん。だけど、その10秒息できないってテンパるからさ、ね、今から自分の意思で10秒息止めますっていうのと、今から急に10秒間息ができなくなりますっていうのは全然意味が違うでしょ。っていうことなのよ。で、それが過去2回のその肺気胸での手術の時にあったんだよね。で、それが嫌なんですっていう話は、今回はその手術の前日に麻酔科の先生と話をした時に、麻酔科の先生が5分で説明終わりますんでって言ったんだけど、俺がうだうだ文句言うから30分ぐらい伸びたんだけどさ。そう。で、吸入麻酔にしますかっていうことになって、ぜひお願いしますっていうことになって、で、今回は吸入麻酔になったっていう感じですね。で、吸入麻酔は全然、はい、普通にかかりましたね。はい。ね、深呼吸僕7回目ぐらいまでは記憶ありますね。はい、じゃあ行きますよって言われて、で、その、臭いん だっていうふうに事前に麻酔科の方には言われてたんです。その息苦しくなるっていうようなことにはならないと思うけど、ちょっとこの吸入麻酔は臭いんですって。でその匂いに耐えられるんだったらいいですよみたいな。結構もうなんかなんていうの、痛みに耐える、息苦しさに耐える、臭さに耐えるみたいな、そういう三択になってて、でまあいやじゃあ匂いに耐えますよって、そんなおえってなるほど臭くないでしょって思ってねやったんだけど、まあ全然臭くなかったですよ。なんかね、が懐かしい匂いっていうかね、あの学校の掃除箱になんか閉じ込められるいたずらとかってやったことあります？あるいは自主的に入ったとか、なんか学校の掃除箱の匂いがした、だからね埃っぽい匂いっていうのかな、うん、はしましたね。はい、まあそれを僕は全然不愉快ではなかったんで、あ麻酔だなぐらいだったんだけど、ではい深呼吸して吸って吐いてを5回目ぐらいでぼやっとしてきて、で6回目ぐらいでもうなんかね、あのめっちゃ酒飲んだ後の眠い時みたいになって、で7回目ぐらいで完全にもう意識飛んだなっていうのが自分で分かったぐらい、そっからはもう何も覚えてないです。うん、だからまあ吸入麻酔で7回深呼吸したぐらいでもうすぐ意識が飛びましたね。はい、なんで今回は全然問題なかったです。はい、でだから今回に関してはそういう全身麻酔においてめっちゃ困ったっていうことには全くまあなることがなく、まあ、進行してたような感じですね。で手術から目覚めた時もあのね、肺気胸の1回目の手術の時なんか熱がね39度ぐらいまで出て結構やばかったんだよね。まあ手術自体久々だったからっていうのもあるのかもしれないんだけど、そうで、あの体がね震えて、そうで吐き気とかもやばかったんですよね。そう1回目の手術、その肺気胸の全身麻酔の手術の時ね、今回はね熱もそんなに出なくて、まあだから8度前半ぐらいは出てたんだけど、まあまあ手術だしそんなもんかなぐらいで俺も受け入れられるから、で気持ち悪さも全くなく、まあ手術後のねだるさっていうかやっぱ眠いんだけど、ただね初めてだったのがあのね右手が全く動かなかったの。まあ右腕って言った方がいいかな、めっちゃ痺れてて、まあ今回左肺の手術だったから、まあ右手がどうしても枕になっちゃうっていうか、多分右腕側が下になってて、で左手万歳の状態だったと思うんですよね。で、あの左の脇から管入れるっていうような感じの手術なんですよね。だからもうだから右腕が全然動かなくて、右腕ちゃんと動ききるまでに半日ぐらいかかってね。だからそう、その日にまあなんか手術終わりましたみたいな報告をまあ知り合いとかにするわけですよね、しましたみたいな。その時もものすごい頑張って、あの手術ってまずねスマホで打てなかったですから、はい、手術って打つのがものすごい苦労して LINE とかしたりとかしたのを覚えてますね。はい、あとはまあちょっと次回もうちょっと話しますけど、うん、そうでね、今もそうなんだけど腕めっちゃ痛いの。左腕のあれ、あのハンコ注射の後のところってわかります？あの肩と肘のなんか間3分の1ぐらいのところがめっちゃ今つってて、その退院した今も万歳できないんですよね。筋肉痛だ筋肉痛だって看護師と医者にもずっと言われるからそうだと信じてるんだけど、そうあのねやばいのが、今日車運転してたんですけど、あのね右折の時のハンドル切るのが左腕そこまで上がらないっていう、要はハンドルのトップのところまで上げられないぐらい結構突っ張ってて今も痛いんですよねっていう。なんか割とだからね、全身麻酔かかるといろいろ体に負荷はねかかっちゃうんですよね。うん、ちょっともうちょっといろいろ話させてください。次回に続く。